はい、坂本夏子です。では早速質問に回答します。まず一番の質問ですね。質問をまとめると、こういうことですね。会社の上司に不満があり、上司がこうであるということで自分は楽しくないし、やる気が失せてしまう。そんな上司にどう対応していけばいいのでしょうかと。で、まず、もうバッドニュース先に言います。これじゃ変化は起きません。なぜかというと、相手が悪いっていうことだけを言ってるからなんですね。で、人間関係すべてだし、仕事すべてそうなんですけども、一番大事なのは自分が何をするのかとか、自分がどうあるのか、あるいはその目的は何なのかとか、自分はどんな価値を生んでいくのか、ここなんですね。で、そこに、言及されていなくて、相手が悪いということをたくさん書かれているだけなので、これじゃそもそも変化は起きないなというふうに思います。で、一つ、まず冒頭なので、私が非常に大切にしていることをお伝えしますとですね、これ人間関係すべてそうなんですが、もうこれ一つで解決します。いきます。相手の大切にしていることを自分が大切にするんです。で、人はね、逆をやるんですね。私の大切にしていることをあの人はなぜ大切にしてくれないの？って言って対立が起きるんですよ。逆なんです。相手の大切にしていることをまず自分が大切にする。そしてそれを提供する。出していく。そうすれば、だんだん相手は満たされてくるので、余裕ができてきて、そして結果としてあなたのニーズも満たしてくれるようになります。これまず基本の基ですね。で、その上で今回のご質問をちょっとラブプロファイルの観点から分析してみますね。で、結論から言うと、今あなたはドツボパターントップ3に見事に、はまってしまってますね。まず問題回避型、上司のことを問題視してますね。そこにフォーカスしているので問題回避型があります。あと2番目は、反映分析型ですね。そこに相手を責めることで、でも自分は何もしていなくてそこにとどまっていますよね。だからそこにとどまる、そして受け身でいる、これ反映分析型ですね。あとは、外的基準型。当然人に影響されてしまってるので、で人に左右されて、人のああだこうだによってだからモチベーションも相手次第だっていうふうに言っているので、これは典型的な外的基準型ですね。なので3つ揃ったドツボパターントップ3になっています。で、一番気になるセンテンスは最後のセンテンスですね。やる気を失わさせると。これ上司がやる気を失わさせるって言ってますよね。ということは、私のやる気は上司次第って言ってるわけですよ。上司がこうだったら私はやる気が出るし、上司がこうだから私はやる気が出ない。もうもろに上司に依存してるんですよ。なので、ぶっちゃけ言うと自立しましょうよっていう話なんですね。じゃあどうやって自立していくのか。パターンを逆にします。まず問題回避型、これ目的思考型に変えるんですね。例えばこういった質問を自分にしてみるといいかなと思います。何のために私は仕事をしてるんだろうか、あるいは何のためにこの会社にいるんだろうか、あるいはこの会社でどんな価値を自分は生もうとしてるんだろうか、こういう質問ですね。あるいは今の状況のメリットとかいい点を考えてみるのもいいですね。それも目的思考型なんで。で、そうやって目的とかいい面にフォーカスしていく。あと2番目、反映分析型を主体行動型に持っていくわけですが、ここはですね、主体行動っていうのはもう自分で自ら行動するっていうパターンです。なので、この状況は分かりました。あなたご自身が上司をそういうふうに見てるっていうのは分かったので、じゃあそこに自分は何をしていくのか、それを自分の行動として示すんですよ。もうそれをやるだけ。 で、それをもうサクサクやっていく、思いついたのから。で、3つ目、外的基準型なのを内的基準型に変えるんですが、これはもうシンプルで、内的基準型っていうのは自分で決める、自分で考える、これが内的基準です。で、自分の基準に従うってことなので、まあ、さっき言ったような質問に何か答えが出たら、それをもう自分で決めて、じゃあこうしようっていうふうに自分でやっていく。で、自分主体になるということですね。そうすると、どんどん変化が出ていくはずです。変化が出てくるはずですね。あと、もう一つ気になったことがありまして、そこから一つ質問を差し上げます。あなたは自分のことをどう思ってますか？自分のことをどう思ってますか？本当のところ、自分で自分を認めてますか？で、なぜそれを聞くかっていうと、自分で自分を認めてる度合いと自分が人を認める度合いって比例するんですね。で、自分のことを認めている人は、まあ得意不得意もいろいろあるし、ダメなところもたくさんあるけど、でも基本私 OK と思ってる人は、ここまで人のことをああだこうだって悪く言わないんですね。なので、ご自身のことが認められていないというのが、深いところであるんじゃないかなと気になりました。で、ちょっと厳しいことを言ったかもしれないんですが、私今日この質問をいただいたってことに非常に感謝をしております。というのが、このまず上司部下関係って人間関係の問題の中で私は一番基本的で、あと答えの出しやすいものだと思ってるんですね。というのが、基本大人同士の関係じゃないですか。で、会社という枠が決まった中でのことなので、答え出しやすい。で、これがね、家族になると、まあ夫婦であれば、まあ、その関係をやめようと思えばいつでもやめられるけど、まあ、親子とか兄弟になるとそれをやめるってなかなか難しいじゃないですか。で、もともと濃ゆいし、まあ、ドロドロになろうと思ったらいくらでもなれるし。ところが、会社の関係っていうのは最後自分が、まあ、辞めたきゃ辞めればいいわけだし。ということで、まずそもそも答えが出しやすい課題であるということですね。で、あと今日私今8分ちょっと喋ってますけど、このテーマだけで、もう2時間ぐらいはすぐ話できます。で、それ全部言うわけにはいかないので、ある一つの切り口から今日私はコメントしてるんですが、そのくらい示唆に富んだ質問をいただいたというふうに思っております。でね、この質問をするだけでも、もしかすると思い切ってやってみたってことがあったかもしれないので、まずその行動を取られたこと、つまりこの質問をすること自体が変化に向けての第一歩じゃないですか。それをされたっていうことを、まず自分でやったぜと思っていただいて、もういくらでも、もう上司部下関係は10や20は打ち手はすぐ出てきますんで、それに向かって今日私が申し上げたような質問を、自問自答してみて、どんどん変化をつけていっていただければと思います。ありがとうございます。